恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日の東京での1週間の滞在の時のことなんですが、奉仕と奉仕との間に月曜日が1日休日となって空きました。そんな東京での休日を迎えた私を喜ばせようとして、東京にいるカメラマンの兄とその兄の仕事仲間が一日仕事を休みまして、私を千葉県の房総半島の沖まで、房総半島の先の港まで、釣りに連れて行ってくれたんです。船で釣るはずだったんですけれども、あいにくその日は波が高くて、船は出ないということで、しかし、兄たちはですね、イカダ釣りというものがあるという情報をつかんでそこに行きました。港の沖の方にイカダが組んであって、そこまでこう船がですね運んでくれて、そこに下ろして、魚を釣る。ところがイカダといっても船と同じで海に浮いてるわけです。もろに波の影響を受けるわけで、この日は 3,4 メートルの波というですね日でして、もうイカダに運んでもらうその船の中でおかしい状態になりまして、そしてイカダに移って、もう本当の大揺れに揺れている中で、よくぞそんなところでと思うんですけれども、もうそこに入った途端におかしな気分に、すなわち酔ってしまいまして、イカダに乗り移ったのが朝の7時過ぎ。運んでくれた船はさっさと帰って、午後の3時に迎えに来るというわけです。想像を絶する8時間でした。私はひたすらイカダのヘリにしがみつきまして、戻してばかり、ついにですね、出すものがなくなって黄色い液体を出しながら、もう船の迎えが来るその時まで延々8時間ですね、もだえ苦しんだわけです。兄や兄の友人は平気な顔をして魚釣りながら、戻している私の横で美味しそうにお弁当を広げたりするわけです。信じられない状態。せっかくのお二人はですね、私を喜ばせようとして休みまで取って、はるばる房総半島の先まで連れて行ってくれながら、残念ながら私を喜ばせるどころか、私を苦しめることになってしまいました。私の方が申し訳ないやら不甲斐ないやら、とても複雑な気持ちの一日になりました。このように私たち人間同士の間でも、相手を喜ばせようと思って時にそれが裏目に出ることなんかがあります。小さな親切、大きな迷惑なんていうことがよくやるわけです。神様に対してはどうなんでしょう。私たちは神様に喜ばれたいと思って様々なことをします。立派な行いを、忠実に教会の奉仕を、また捧げ物を、それらは素晴らしいことです。ところが聖書はそうした奉仕や良い行いに勝って、いや一切の前提として、神様が求められること、神様が喜ばれることは、今日の御言葉です。ヘブル書11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。信仰がなくては、信仰は、ごめんなさい、神様は信仰があることを喜ばれるのです。いや信仰がなければ 他にどんなに善行を積んでも、奉仕をしても、そういうのは虚しいこと、神に喜ばれることはできないというのです。しかし、信仰があれば、神様は喜んでくだされる。今開いていただいたヘブル書の11章は、信仰の章と言われる章ですが、その信仰によって神様に喜ばれ、称賛された人々のリストが出てきます。アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセの両親、モーセ、遊女ラハブ。そして32節を見ると、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについて話すなら、時が足りないでしょう。このように旧約聖書の様々な信仰の先輩勇者たちのリストを挙げて、この方々はいろんなことをしたのですが、何よりも共通していることは、信仰があった。信仰によってそれを成したということです。私たちが新約聖書に入って、特に福音書を見ているとき、そこにイエス様によって称賛された人たちが出てきます。カペナウムという町に駐留していたローマの百人隊長は、自分のしもべが中部でひどく苦しんでいるので、イエス様のもとにやってきて足元にひざまずいて懇願します。どうぞ治してください。するとイエス様が、行って治してあげようと言いますと、なんとこの百人隊長は、いいえいいえ、来てくださらなくてもいいのです。あなたは私の屋根の下にお迎えする、そんな資格が私にはありません。お言葉をください。お言葉をくだされば十分です。なぜなら、私も権威のもとにあるものですが、私の下にも部下がいまして、ある部下に行けと言えば行きますし、来いと言えば来ますし、私のしもべにこれを背負と言えばするのです。すなわち、権威ある者の言葉は力があるのです。あなたは権威あるお方ですから、わざわざおいでにならなくても、お言葉をいただければそれでいいのです。すると、イエス様は言うのです。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。イエス様がまた、スロとシドンという地方に行かれた時、そこに、その土地の人、カナンの女性がイエス様のもとにやってきて、叫びながらイエス様一行の後をついていきます。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれて苦しんでいますから。ところがです。私たちが考えるイエス様とはこの時の様子が違うのです。女性が自分の我が子のために必死になって叫んでいるにもかかわらず、イエス・キリストは取り合わないんです。耳を貸そうとしません。それでもついてくるその女性の声がうるさいので、弟子たちは、イエス様はこの女性のことで迷惑してるんだ。うるさく思ってるんだと思って、イエス様、もうこの女性を追っ払ってください。そうするとイエス様はこの愛のない弟子たちの言葉に従うかのように女性に言うのです。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。私はイスラエルの子供たちのために来ているのです。それ以外のものは関係ない。なんともイエス様らしくない冷たい言葉。するとその女性はイエス様のもとにやってきて、それでも、主よ、私をお助けください。するとさらにイエス様は突き放すかのように、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。今でこそ子犬というと、ペットの可愛い子犬を連想しますけれども、この当時犬といえばペットではなくして野良犬しかいない時代ですので、このカナンの女性を野良犬扱いしたわけです。するとです、女性は、主よ、その通りです。子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、 すると彼女の娘はその時から治った。この最後の場面になって初めてイエス様の態度の理由がわかるのです。イエス様はこの女性を本当に試みておられた、試しておられたことがそれでわかるのです。その信仰を試しておられたわけです。あなたの信仰は立派です。イエス様は百人隊長の言葉に驚き称賛し、このような信仰を見たことがありませんと言い、カナンの女性を称賛して、あなたの信仰は立派です。その他、イエス様が求めに応じて、そのお力を発揮する場合を見ていくとき、一つの条件が満たされたときに、そのお力を発揮されることを見ます。12年間、長血で患っていた女性は、堂々と人前に出られないのでこっそり近づいていってイエス様の後ろからその衣の房にこう触ります。イエス・キリストはこの女性に、娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。チューブで苦しんでいる人を4人の友人が運んできましたけれども、イエス様のいらっしゃる家はいっぱいなので、なんと屋根に登ってテラスに登って、その屋根を剥いで、屋根の覆いを全部剥いで、穴を開けて4人がこう吊り下ろしたのです。そのチューブの人。すると、イエス様は、イエスは彼らの信仰を見て、チューブの人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。イエス様がエリコという町にやってきたとき、盲人のバルテマイという人がいて、イエス様がエリコに来られたっていうことを聞くと、ダビデの声を私を憐れんでくださいと叫びます。あんまりうるさいのでみんなして黙れ、うるさいって言うと、余計に彼はですね、叫び続けて、ほっといてくれ。このチャンスを逃したら私は絶望なんだって言って、ますます叫びます。すると、イエス様があの人を呼んできなさいと声をかけました。バルテマイは大喜びで上着を脱いでイエス様に近づいていったのです。私に何をしてほしいのか。先生、目が見えるようになることです。イエス・キリストの答え、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていったとあります。もう一つの例、10人の雷病人が癒されるという有名な話があります。新しい訳ではサラートに侵された人と訳されます。最近は非常にこういう言葉の使い方が難しくなって、この大病とか重い皮膚病とかいろんなですね、まあ表現ですけども、新改訳はサラートに侵された人というふうになりましたが、10人が癒されたのですが、そのうちの一人だけがイエス様のところに感謝の言葉を述べるために戻ってきました。そんな一人にイエス様は言うのです。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。こうして見てわかるように、神様は、またイエス様は何よりも信仰を喜ばれ、信仰を称賛される。あなたの信仰は立派です。こんな信仰を見たことがない。何よりも信仰を求められるということを知るのです。あなたの行いは立派ですとか、あなたの実績は立派ですとか、あなたの能力は立派です、あなたの家は立派です、あなたの評判は立派です、あなたの性格は立派です、あなたの声は立派です、あなたの奉仕は立派です、ではなくて、あなたの信仰は立派ですと、信仰のあるなしを見られる神様。まず、あなたが、私たちが求められているのが、信仰なのだということを、今朝ぜひ覚えたいのです。逆に、神様を悲しませること、イエス・キリストを悲しませることは、不信仰だということです。イエス様は、しばしば不信仰を嘆き、いぶかり、悲しまれました。あなたの信仰は、あなた方の信仰は一体どこにあるのですかと、 イエス様は語られたのです。そしてその不信仰のゆえにイエス様は力ある技をなされなかった。不信仰は神のお働きをとどめるのです。ヨハネによる福音書の第11章というところに、ベタニア村の有名なマルタとマリアという姉妹の家があります。そしてその兄弟にラザロという弟がいて、このラザロが死んだという記事が出てきます。その時もイエス様の行動は不思議です。イエス様はラザロが病気ですというニュースが入ってきてもすぐには行こうとしないで、なんと死んで4日も経ってからベタニア村に行くのです。墓は洞穴、そこに石が立てかけてあって、その中にラザロの死体は遺体は葬られているわけです。そこにやってきてイエス様はその石を取り除けなさいと命じます。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。するとイエス様は彼女に言うのです。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。皆さん、とても重大なお言葉。信じるなら神の栄光を見る。これが神様の法則なのです。神様の法則は、信じるなら神の栄光を見る。私たちはしばしばこの神の法則を自分流の法則に変えてしまいます。見るなら信じましょう。見せてくれたら信じましょう。信じるためには信じるに足るだけの証拠を、数字を、そして可能性を上げよう。そうしたら信じてもいい。実はそれは信仰ではないのです。では信仰とはどういうことなのでしょうか。何を信じることでしょう。日本人も、あ、信仰は素晴らしいですね。しかし日本人が考える信仰というのは、しばしば信心。信心、信じる心は大事、尊いというのです。しかし私たちは信心が尊いとは考えません。私たちの信心はしばしば、本当にですね、間違ったものを信じてしまう。いい加減なものを信じる信仰なのです。しかし、聖書が求めるものは、信心ではなくして、何を信じるか。一体、どなたをどのように信じているか。さて、今日の中心聖句、ヘブル書の11章の6節。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださる方であることと信じなければならないのです。信仰とは、二つのことがここで挙げられています。二つの信じる内容です。第一番目に、神がおられることを信じなければなりません。はあ、これは簡単じゃないかと思うかもしれませんが、誠の神を神として認めるということです。この天と地を創造された唯一の誠の神様がおられることを、確かにおられることを信じなければなりません。それは日本に満ちている人間が作り、人間が祭り上げた神々とは根本的に違います。私たちの想像を絶する大いなるお方。来週、このテーマについて共に考えたいと思います。聖書が言う神がおられる、その神とはどういうお方なのか。そんなしかし大いなる神が、しかも今ここに、そしてあなたと共におられる。あなたがどこへ行くにもあなたと共におられる。あなたが求めるときあなたに会ってくださるお方、大いなる神が確かにおられるということを信じなければならない。第二番目に、信じる信仰とは何かというと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。神を求める者には報いてくださる方だと信じる。私たちの信仰は決してご利益信仰ではありません。 ご利益を求めて、神を信じ、神を求めているのではありません。病気さえ治してくれれば、どんなそれが神々であっても、どんな宗教であってもいい。商売を繁盛させてくれれば、家庭がうまく円満でありさえすれば、それは何であってもいい。それは神々を利用しようとする態度です。神様が喜ばれる信仰とは、ここにご覧ください。神を求める者には報いてくださる。神様が喜ばれる信仰とは、神を求める。神ご自身を求めるものです。神を神として知り、信じ、愛し、崇め、仕え、従うことです。神を利用するのではなくして、逆に、このお方に利用していただく。この方に用いていただく。そのために自らを捧げる。それが神を求めるということです。しかし、そのように神を求める。自分の腹が満たされることではなくして、神様を求めるもの。神に仕え、神に従い、神に捧げ、神を愛するものを、神は決して見捨てず、見放さず、豊かに報いてくださる方であると教えるのです。聖書はそのような約束に満ち満ちています。いかに神が、神を求める者には、神を愛する者には、神に従う者には、報いてくださるお方であるかは、もう聖書全体の中に約束が満ちていますので、本当にそうだろうかと自分で探してみてください。その二つだけを引用しますと、有名なマタイ6章の33節。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。すなわち、神を求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。これらのものはすべて添えて与えられます。神が報いてくださると約束するのです。また、旧約聖書詩編の4編の3節を見ると、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。皆さん、聖書にこんな言葉が、それも、あなたへの約束としてあることに驚かないでしょうか。私たちは例えばクラスの中で先生が誰か一人の生徒を特別扱いすると怒りますよね。エコひいきしてるっていうんでですね、もうクラス中がですね、先生にそっぽを向き、そしてそのエコひいきされているその生徒をですね、いじめるかもしれません。しかしなんと、聖書は、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。ご自分の生徒というのは誰のことですか？あなたのことです。イエス・キリストを信じるあなたを特別に扱われるというのです。いかに神様が豊かに報い、特別扱いしてくださるか、それをぜひぜひ、お一人お一人が体験していただきたいものです。神様に向かってお祈りするとき、本当にですね、あなたは私を特別扱いしてくださってるんですね。特別扱いされているものとして神様に近づいていいのです。いや、近づかねばならないのです。遠慮して私みたいなものを本当にあなたにこう祈り聞いてもらう資格はないんですけど、もしもちょっとでも思い出したら、ちょっとでもいいですから祝福くださいなんてですね、そんな祈りじゃなくして、特別扱いされているものとして大胆に祈ればいいのです。しばしば私たちは、神様を小さく小さくしてしまって、自分の常識や経験や計算の枠の中に神様を閉じ込めてしまって、神様を本当に小さく見てしまいがちです。しかし、神に喜ばれる信仰は、神を神として認め、その豊かさ、その偉大さに圧倒され、驚嘆しながら、神に大きく口を開くものなのです。遠慮しないで大胆に求めることです。それが、神を求める者には報いてくださる方だ。 応えてくださる方だ。それも豊かに。応えてくださる方だということを信じなければならない。そんな信仰であれというのです。さあ、私たちはどのようにしたら、そういう種類の信仰を持つことができるのでしょう。神に喜ばれる信仰を自分のものとするために、どうすればいいのでしょう。神様は、そんな信仰をあなたに私に与えるために、この聖書をくださったのです。神様のお言葉こそ、神様に喜ばれる信仰を私たちが得るための方法なのです。ローマ書の10章の17節。信仰は聞くことから。聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くことから。そしてその聞くということはキリストについての御言葉による。御言葉によって信仰は始まる。信仰は育ち。信仰は花開いていくのです。御言葉です。聖書です。イエス様は有名な種まきの例えの中で、道端に落ちた種の解釈をして、こう言われました。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。これは驚くべきお言葉です。解釈です。すなわち、聞いた御言葉がカラス、それは悪魔を指していると言って持ち去られると信じることができない。すなわち信仰を持つことができない。そして信じなければ救われることがないのです。彼らが信じて救われることがないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまう。ですから私たちは聖書を読むのです。ですから、聖書の解き明かしてある説教を注意深く聞かねばならないのです。いい加減に説教を聞いてはならない。いい加減に聖書を読んではならないのです。そして、読み、聞いた神の言葉をしっかりと自分のものにしねばならないのです。いい加減な聞き方をしたり、聞いても聞きっぱなしで考えもしないで、もう教会から出ていくときにはもうどっかに忘れてしまう。一体何を聞いたかわからない。聞いたことを自分の心でしっかり掴んで、そして聞きっぱなしではなくして、また受け売りではなくして、自分でそれをよく考えて、よく反芻して、自分自身の心と自分自身の生活と具体的な自分の在り方と結びつけて、御言葉をしっかりと自分のものにしていく。その時、信仰が芽生えてくるのです。そこに信仰が始まるのです。聖書の御言葉によってだけ、私たちは神様の偉大さを知り、神様が確かに豊かに報いてくださる方、真実な方であることを知り、御言葉によってだけ私たちは神に近づくことができるのです。私たちは今日問われているのです。私たちのうちに神に喜ばれる信仰があるかないか、本当に神に喜ばれるものであるかないかが問われています。それは信仰があるかないかです。あなたは神がおられること、唯一の誠の生ける誠の神様がおられることを信じておられますか？そして、確かに神を求める者には、神が豊かに豊かに報いてくださる方であることを信じていらっしゃいますか？聖書の中に、自分に信仰があるかないかを試しなさい、吟味しなさいという御言葉があります。本当に私は信仰があるのかな？本当に自分は頭だけの信仰で、実際の生活の中でその信仰が生きているかな。私たちは吟味すべきです。そしてその吟味をするとき、私たちは必ず、私のうちには本当に信仰どころか不信仰しかない、 そんなものであることに気づかされるでしょう。そして本当に主の前にであることを信じさせてください。そう祈らざるを得ない、そんな祈りへと導かれるはずです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。